東京チェンソーズとヤマトアの自然資本論。
海藻とか貝とかが育つには、うん、鉄分が海に不足していると、そういう例えば貝とか海藻とかの成長にとってすごい重要な物質が足りてない状態でっていう話をされてて、で神戸、神戸製鋼あるじゃないですか。
はい。
で、神戸製鋼が昔はその鉄作ってたから、それが鉄分としてすごい豊かな海を作ってたですみたいに言ってて。
あ、そうなんだ。
そうそう。なんかそれって、工業と海の豊かさって僕らピンとこないじゃないですか。
ピンとこないですね。
そう。え、そうなんみたいな。その、それいいんだみたいな。思ってたんですね。で、うんうん、それが何年か前にもう鉄作るのやめて火力発電所になっちゃって、
ああなるほど、
はい、そう、それで鉄分が不足、あ、より不足しているようになっているみたいな話とか、
そうめっちゃ面白いね。
海の湾の中で本当は循環する潮の流れが人工の島によってせき止められちゃって、うまく、まあ、よどみが出ちゃうからそこがどうしてもダメな場所になっちゃうみたいな話とか聞いてて面白いなと思いつつ、その神戸製鋼と鉄の話はそうなんだみたいな、なんかピンとこねえって思ったんですよ実際。
まあまあそうだね、ピンとは来ないけど、いや、それもやっぱそれも因果関係ちょっと分かんないだろうけど、でも感じてることはきっとそれも影響がある可能性があると思うね。
ピンとこなさはやっぱり僕らがあまりにもこうイメージとして、人工的な活動と自然の営みの相性の悪さみたいなのを強く考え込んでるじゃないですか。
そうそうですね、なんか切り離したくなってるよ、ね、
そうそうそう、だからやっぱ工業排水とか生活排水っていうのはどうしても環境破壊だなっていうふうにまあ思うし、うん、まあ、そういうふうにこう教えてもらってきたというか部分が、まあ実際その面はたくさんあると思うんですけど、まあ、
そうですね、
うん、でその話を聞いた後にその翌々日に今度は長野県信濃町の、田中勝先生っていう森里未練館学っていうのをやってらっしゃる京都大学の名誉教授の方のところに遊びに行ったんですよね、
はい、
ちょっと話しませんか
気軽な感じで
いや田中先生めちゃくちゃ素敵な、本当に素敵な先生で、まあ、もう80歳ぐらいなんですけどすっごいお元気で、
あ、でもそのぐらいの年齢なんですね、
うん、だと思います。
結構
そう、現役の時は海の研究者、その干潟とかの研究者で、
あ、そうなん
です。そうで、体感っていうかもう60歳過ぎてから森のことをやり始めたって言ってた気がします。それで森里未練館学っていうのと、まあ、立ち上げられて、まあ、次世代の研究者と一緒にいろいろ、まあ、自分は全然もうつなぎ役だからみたいなこと言ってましたけど、やっぱりもう全然、うん、多分そんなことなくてバリバリやってらっしゃる感じはしたんですけど、その中でも、はい、鉄が出てきたんですよ。
あ、そうなんだ。
そう、
その土壌のミネラルの話とか、そういう物質循環的な話としてるんですか、うんうん、
やっぱり それはしかも僕が鉄分とか さっきの製鉄の話とか全然してなかったんですけど、やっぱ今その森里未練館の森里海がつながっていく中で森側が何をしていけばいいんだろうかみたいな話とか、どうやったらそこがつながっていくのか、はい、豊かさは取り戻されるんですかねみたいな話を聞いたら、今結構大事なのはやっぱ海の鉄分不足で、
うん、
で鉄分っていうのはなんか粒子状だからちょっと大きいと、で鉄のままだとやっぱりそういう生物が吸収するには少し大きいようなサイズ感なんだけど、うん、それを豊かな土壌にある有機酸、その腐葉土とかから有機酸がこう流れていくことで鉄と結合して、はいはい、海にも鉄分を流し込んでいくんだみたいな話をしてて、わあ鉄分貧血やん海って思って
いやでも そうやってその田中先生ともおっしゃるってことは結構全国各地で同じ現象が起こってるってことだよねきっと。
ああだと思いますね。そうそう
そう、そうなんだ。でもお話しさその鉄分なんかその今初めてもちろんその鉄分が不足してるっていう話も聞いたんですけど、
うん、
森の物質循環でそのまあ人工林とかに変わってってなんだ豊かな土壌が少し減ってしまっているとかっていうことは、まあ、もちろんあると思うんですけど、
うん、
なんかその鉄分だけが、まあ、もちろん減ってるわけじゃないけどそこが影響が大きいそのなんか理由みたいなとかってなんかお話しされてたりしたんですか。
鉄分が減ってる理由じゃなくて、
あまあそうそう理由そう、そういうその理由もそうだね。鉄分が減ってる理由も
そうっすね。あの今自信は全くないんですけどまあでもそういう
覚えでも
腐葉土とかが何て言うんだろう、まあ、ミネラルを育てていくっていうことだと思うんですけど育ててとかもミネラルを吸着するような状態にして、はい、まあ、水と一緒に伝っていくっていうことの中で、まあ、腐葉土的なというかいろんな生物がたくさん住んでるような土壌みたいなのが、はい、まあ、減ってしまっているっていうこととかそれこそ川の流れが変わってしまっていることとかっていうのはあるのかもしれないんですけど、
うん、
でも確かにその昔と今で何だろう何がそんなに違うのかっていうのは重要な問題ですよね。鉄分がどこでこし取られてるのかっていうことでしょ。
そう、 あ、そうそうそうそうそう、なんか、うん、なんかやっぱそれ話だけ聞いてもめっちゃピンときづらいじゃないですか、
はいはいはい、
その単一の物質とかなんかその豊かな人工林とかで確かにその下草とかも全くなくて、うん、その裸地みたいになって土壌が豊かじゃないっていうのはあのまあ見ればあの感じられるし、
はい、
わかるんだけどなんかその例えばその鹿とかその生物自体はすごく増えてる印象だし、まあ、生物が増えてるってことは死んでる生物とかも、うん、まあ、もちろんやっぱりたくさんいて、まあ、それが多分土とかに帰ったりはどこかではしている気はするんですよ、
うん、
だから多分それが結局ミネラルとかになって、うん、まあ、ちゃんと流れていくっていう風なことなんだと思うんですけど、
はい、
まあ、でもそれがあれなのかうまくちゃんと地下とか浸透して届かないっていうことなのかな。
なのかもう一つはそのやっぱり水の流れ水循環の速度が上がっているっていうのもあるんじゃないかなと思います。そのゆっくり浸透しながら流れていくっていうことが、うん、結構豊かな森のテーマだったりするじゃないですか。
そうですね。
だから表層が、まあ、荒れていたりとかもしくはあのすぐにまあ、水の雨の量が増えてすぐに川に流れちゃうみたいなこともそうだけど、
うんうん、
いかにゆっくり流すかっていうことが結構テーマなのかもしれないですよね。
そうで確かにそれはあるかもしれないですね。結構差があるって言いますもんね。その裸地とちゃんとした腐葉土のあるところだと
そうそうそうやっぱり植生とかそういうのも含めて下草ない、うん、人工林とかだと多分割と早めにこう流れていきそうなところをいろんなキャッチがあって何層もこう 雨の雫が伝って、まあ、どんどん浸透していくみたいなのを。でも確かにそれはそうなんだよね。あの流域治水の話もう最近結構聞いたりとか勉強したりするんですけど、うん、流域治水でも同じでした。そのいかに水をゆっくり流すかっていうことがテーマ、
うんうんうん、
だからその雨庭って言ってましたけど水が一気に流れないように雨がちょっと溜まるようなスポットを作ったりとか、はい、それ一個ではそんな効果ないと思われるけどそれが何個も何個も実あることで実はその例えば洪水リスクをすごく下げる可能性があるみたいなことを言ってて、
うんうん、
でそれなんじゃないかな豊かな森の話って結構そこが大きそう。
確かになんか吸収できる水の量も全然違うっていう風にねなんかよく言ったりはしますもん。本当に
そうですね。でその流域治水とかの研究のやつちょっと見させてもらったりしてて、
はい、
やっぱり研究そのものの ハードルっていうか難易度がすげえ高えなって、その、どんぐらい水を吸収してるかってどうやって計算すんのみたいな話じゃないですか。
確かに、あのなんか話は聞くけど、うん、あの確かにね、そのファクトはどうやって取ってるのか全く分かんないです、ね、
そう、それのなんか比較実験みたいなやつ見せてもらったけど、
はい、
なんかすごい、なんだろう、 A は海抜をして、 B は、まあ、干ばつをして、そこにバイオマス、そのバイオマスとか枝葉とかそういうのも、置いた状態で、実際どんぐらい違うかみたいなのを測ってますみたいな見てたんですけど、
うん、はい、
見せてもらったんですけど、ピンとこなかったですね。ほーって言ってたんですけど、
はい、
どういうことみたいな感じなの。それでわかるのかみたいな。でもまあそうやって多分結構実験そのものも難しいし、同じ環境を作ったりするのが、うん、でも多分今結構大事な、まあ、特に日本は数年に1回洪水が起きるようになっちゃってるじゃないですか、全国で。
まあそうですね、まあ、降雨量も圧倒的に増えてきてるからね、うん、あの物理的にも起こりやすくなってるんだろうけど、まあ、それ以上にも森が整備されてればもしかしたら防げる可能性は
信じたいよね、信じたいですよ、ね、森派としては、
そう森派としては本当に。いや、そのために働いてると言ってもなんかね、過言ではないよね。
いや本当そうですよね。僕ら海のために働いている。
そう、本当でもそうだよ。
そう、まあそういうのがあって、なんか森と海のつながりみたいなことが学べば学ぶほど少しずつこう手繰り寄せるように見えてきそうな感じがするなというのがあるし、うん、あ、そうだ、そのもう一個話したかったのが、
はいはい、
その田中先生と話してて一番なんか僕が謎にグッときたポイントなんですけど、
はい、
田中先生の趣味がスキーとカヤックなんですけど、今もっていうか、あの夏になったら野尻湖でカヤックをして、冬になったらスキーをするというすごい、超人なんですけど。
超人ですね。
あ、その田中先生がいくつぐらいの時か忘れましたけど、その、
はい、
四国の海をカヤックで巡るっていうのに誘われて、
はいはい、
その旅というかカヤック乗ってたら、
うん、
その小波ブロックってあるじゃないですか、
あの波をね消す、
うん、そうそう、でその地域はこう赤ウミガメの産卵地なんだけど、
はい、
小波ブロックがどこまでも続いてて、やばい、これ着陸、なんていうんですか、陸に帰れないっていうのを、あの田中先生がこうカヤック漕ぎながら、
はいはい、
すげえ感じてて、でその時にあの、あ、これ赤ウミガメも大変だなって思ったっていう話があったんですけど。
そう、だからそのテトラポッドのところ迂回しないといけないってことでしょ、要は。
そう、迂回、だからそれがずっと続いてるから、
うん、赤ウミガメがいつまでだっても
あの産卵しようと思ってきたら、うわっ、なんだこれみたいな、その
確かに陸どこや
みたいな、陸どこ降りれないみたいなのがずっと続いてるっていうのを、僕らその陸から見てたら分からんわなっていうのと、
うん、
なんかそれがすげえ感動したんですよ。この肉体身体を使って、
はい、
自分が海をたゆたってみたら赤ウミガメの気持ちが分かるっていうのは、本当になんか環境ってそういうことだなみたいな。
いや、そうだね、確かに、ね、なんかそのね、自分どうしても自分たち側の視点で考えがちなところで、まあその都合よく考えてるわけじゃ決してないとは思うんだけど、
うん、
でもやっぱり反対側の景色って反対側に行かないと分かんないところだから、
そうそう
そう、テトラポッドは確かに僕も陸側からしかほぼ見たことないし、うん、海のその遠くの方からテトラポッド眺めたらきっと確かに陸は見えないのかもしれないなって思うもんね。
だそれがさ、その、まあ、もちろんまず自分が陸にたどり着けないかもしれないっていう不安が先に来ると思うんですけど、
うん、
え、これどこまで行ったら陸出てくるみたいな、カヤックこぎながら、でその時にふと、ここは赤ウミガメの産卵地だったけど、そりゃ産卵できなくなるよねみたいな思った時に、 その理論と実践が結びついた瞬間を見た気がして
確かに
めちゃめちゃいい、海に行かなってめっちゃ思ってでちょっと2月なんですけど、
はいはい、
知人にサーフィン誘ってもらったんで、
おお、マジっすか、めっちゃいいっすね。
ドライスーツを着て行ってみようと思ってるんですけど、
はい、
なんかそれも超心境の変化なんですけど、僕的には
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、サーフィン、まあ海怖いっていうのはあるんですけど、サーフィンに行く人生だと思ってなかったからさ、は
い、なるほど。
そんで誰にも誰に言っても似合わねえって言われるそうよね、
山側の人間だもんね、どっちかね。それ海に出没してるイメージはあんまりない
ないないね、自分でも思います、似合わねえと思うけど、うん、だけど森もそうだし海もそうだし、体験を通さないと分からんこといっぱいあるやんっていうのが、
はい、
そのカヤックの話を聞いてめっちゃ思って、あ、これはいかなっていう。
確かにな、海のこと知りたいとは思いつつ、でも海なかなか行かないもん
ね。行った方がいいっすよ、
うん、確かに行った方がいい
と言ってさ、やっぱそこをね、つなぎがりながら漁師同士、やっぱ僕らはあれか、まず山でハンターになって漁師同士のつながりを作っていくのが大事なのかもしれないけど、まあそういう感じで最近は森、まあでもまあそう、ちょっと多分いろいろ抜け落ちちゃってるんですけど、森里海の話の中で、森と海の話だけじゃなくて、実際は里の存在がめっちゃ重要で、人間の行動とか、まあ人間が出す、まあ有機物っていうのが、まあ海のプランクトンを生み出すものを作っていくっていうことだから、なんかそこはなんかネガティブな部分と超ポジティブな部分と両方共存してんなっていうところがあるんですけど、
うんうん
うん、そのあたりをしっかり見据えたい気持ち。
本当なんかもうちょっと実践的、まあね、会社でやってることは実践的なんだけど、なんかそうじゃなくて、どうやったら人がもっと森に関われるのかみたいなことを、なんかやっぱ気軽じゃない気がずっとしてるんですよね。なんか僕、はい、で、こっち側の方に入っては来てるものの、
うんうん、
なんか関わりたいって思ってる人は結構いる気はしてても、なんか意外と、関わりしろの作り方、まあ、その商品を買うとか、まあ、そういうところで貢献してくれてる人すごくたくさんいるし、それはものすごくありがたいと思ってるんですけど、
うん、
なんかそうじゃなくて、やっぱりそのフィジカルで関わりたいって思ってる人がたくさんいると思ってるんですけど、やっぱその日本の森って結構まだまだクローズだよなってこう思うところがあるんですよね、
うん、
だからなんかそれがこう結局その海に帰っていくのも、まあ、今みんなが昔はきっとその新丹林とかで生活圏にすごく近いところが多かったりしてたから、その里山なんかも守られるっていうか、まあ、守ってる意識とかそんな当時多分なかったと思うんですけど、
うん、
その自分たちがちゃんと生活をする上で必要だったから、その森から恵みをいただいてみたいな感覚で普通に皆さん山と関わっていたとは思うんですけど、なんかやっぱそれがね、所有する人が確定していって、で基本的にはその立ち入り禁止じゃないけど、自分たちの土地じゃもちろんないから勝手に入るのがいけなくなってっていうところも含めて、なんかやっぱ気軽に関われるところって、その登山とかそのハイキングをするとか、なんかそういうなんていうんだろう、ちょっとしたアクティビティのところ以外がやっぱないなってめちゃくちゃ思うんですよね。なんかそれをこう、うん、なんだろうね、みんなで森作るようなそのフィールドみたいなところがあったら、それはそれでなんかやってみたいって思う。まあそれですね、いつもどういうふうに運営していくかとか全く分かんないけど、
はい、
なんかそういうやりたいことを森の中でやってみたりとかっていうことができる場所がちょっとでも増えていくと、なんかより良くなっていきそうな気はするんですよね。
そうね、もうその森関わりづらい問題はむずいけど めちゃむずいな、なんですよ、ね。それこそ、なんか最近、コモンズ的な動きとか、うん、まあ、シェアする森みたいな出てきているけど、まあ、そういういろんな挑戦をいろんな人がやって、事例重ねるしかないっていうか、やっぱこう考えてても実際の社会に違う。